あなたは何を食べていますかというですね、テーマで、皆様と一緒にちょっと考えてみたいと思います。あなたは何を食べていますかと言われて、何のことやらというふうに思ってしまうかもしれませんが、本当に私たちが日常的にですね、食べているものによって私たちの体は作られています。そうですよね。何を食べるかによって、その体の状態がだんだんと変わってくるわけですね。そういうことを皆さんよくご存知であります。ですから、なおさらですね、皆さんと一緒に少しこの私たちの体のことを勉強してみたいと思うんです。そしてその中から後でですね、教訓を引き出してみたいと思います。神様がこの人類をですね、お作りになったとき、甚だ良かったと、おっしゃられたわけです。その通りにですね、人間はまさに清くて傷のない、そして栄光の姿でありました。創造当時の人間の体は実に見事に作られていました。たとえ、人の体の中にですね、どのような種類の細菌が入ってきたとしてもですね、私たちの、創造主であられるイエス様の方法に従って、その原則に従っているならば、その病原菌に完全に勝利することができるように作ってくださっていました。そこで、どのような仕組みが私たちの体にあるのだろうか、ということをですね、ちょっと考えたときに、この免疫システムって言いましょうかね。免疫作用。このことについてちょっと皆さんと考えてみたいなと思ったんです。本当に私たちの体はですね、見事に作られていまして、体の中にですね、もし細菌が入ってくると、驚くほどこの組織的な活動を展開いたします。体内にこの病原菌が入り込もうとするとですね、まず第一次防御としてですね、この皮膚がですね、活躍します。この皮膚の汗腺や皮脂腺からですね、分泌する液体によって、細菌がですね、生きられないようにしてしまうっていうんですね。そしてもし、万が一ですね、そのまあ突破されて、まあこの万が一この体内に入ることを阻止するのをね、失敗したとしてもですね、そうすると、まあ細菌が入ってくるわけですから、その入ってきた患部が、まあ赤く腫れ上がったり、熱っぽくなったり、そういった症状が出てくるようなんですけれども、そうするとですね、今度は第二次防御としてですね、体の警備隊である、マクロファージというものがですね、その、まあ、侵入を食い止めるためにやってくるというんですね。それでもですね、時々やっぱりこの細菌はその警備であるこのマクロファージですかね、これを突破してですね、体の奥に入ってくる場合があるわけなんですね。そこでマクロファージはですね、この自分一人では、この食い止めることができないことがあるということを知っていますので、敵が体内に入ってくる、来たことを知らせて、今度はヘルパー T 細胞、難しいんですけどね、私もこれを、この準備するにあたっていろいろ調べてみました。で、このヘルパー T 細胞っていうのがあるんだそうです。このリンパ球の一つですけれども、そこに、応援を要請するわけです。ちょっと自分だけでは手に負えないから助けてほしいという応援をですね、要請するわけです。するとですね、ヘルパー T 細胞というのはですね、体のあちらこちらに眠っているその同じ仲間たちを呼び寄せてですね、マクロファージという警備部隊を突破した病原菌と戦い始めるっていうんですね。実はこちらに今見渡す限り何人かの看護師さんがおられますので、元看護師さんや看護師さんがおられますので、私よりもずっとこのことは知っておられるのかなと思ったりもしますが、でも簡単にですね、このことをもう一度復習的に学んでみたいなと思います。この、そのヘルパー T 細胞がですねの中にはですね、2種類の、まあ、部下がいるって言いますか、この2種類のですね、活躍する、この、細胞があるんですね。それは、まず一つに、 この病原菌をですね、病原菌をこう直接、まあ、打ち負かしてしまう、そして食べてしまう、キラー T 細胞というものがあるそうです。それからもう一つですね、体の中で、まあ、化学兵器とも言うべき抗体ですね、その病原菌に対する抗体を作る細胞、B 細胞というのがあるそうです。この二つのですね、細胞が活躍します。この二種類のリンパ球の、細胞をですね、動員して、外敵である病害菌と激しい戦いを繰り広げていくのであります。この B 細胞はですね、抗体を作り、そして前線にこの抗体をこう送り出すわけですね。そしてこの抗体はですね、ちょうどなんか例えて言うと弓矢のような、あるいは鉄砲のようなものでですね、それをですね、このこう外敵に、まあ、当てるわけです。そしてこの細菌をですね、それでこう撃ち落とすわけなんですけれども、その時に、キラー T 細胞というものがやってきてですね、あ、ごめんなさい、僕自分でやりますからね。その傷に、そしてこう弾が当たったこの細菌はですね、傷がつくそうなんです。そしてそういったものにですね、今度はキラー T 細胞が飛びついていって、それを食べてしまうというわけなんですね。今ちょっと出てきましたけれども、これですね、これがまあその、一つのこの、これはマクロファージ、これはキラー T 細胞ではなくてマクロファージの方ですけれども、これがこれ出てます？あ、出てますね。これがそうですね、マクロファージですよね。はい。そしてこの赤いのが外敵です。ちょっとこれ難しいですね。まあ見た通りなんですが、そうするとですね、ここにも書き込みましたけれども、マクロファージが炎症のところに急いで飛んでいくわけですね。まず、陽性を受け、飛んでいってですね。そして、いつもそこにはいない、なんか見かけない物体を見つけるわけです。そうすると、これは、外敵だったので、マクロファージはその外敵にひっついて、食べる体制に入るっていうんですね。まだ食べてないんですけど、すると、第二ステップ、今度は飲み込んでいくっていうんです。ひっついて、次はこの、なんて言いましょうかね、こう取り込んでいくと言いましょうか。そしてそのようにしてですね、この外敵を取り込んで食べてしまうわけですね。外敵にくっつくと凹み始めて、外敵を包み込むようにして飲み込んでしまいますって言うんですね。マクロファージの中にはこの一連の流れをじっと見ていたリソソームというものがいます。このちっちゃな白い点ですね、リソソーム、はい、これですね。これがですね、この一連の流れをずっと見てるって言うんです。そして外敵が入ってくると次のステップなんですが、第3ステップで分解消化してしまうというんですが、このリソソームはマクロファージに飲み込まれた外敵に近づいて、タンパク質でできた分解酵素ミサイルを発射します。こうして、リソソームは外敵を分解し消化していきます。こうやってですね、一つ一つ取り込んではやっつけていくという、こういうことが体の中で行われているんだそうです。これはマクロファージの働きのことなんですが、その後ですね、マクロファージはですね、こうして外敵をやっつけますが、最後に殺した外敵の一部を自分の体の外に放り出します。それは自分が外敵を全部やっつけられるとは限らないので、外敵が体内に侵入したことを、より強力な応援部隊である第二防衛部隊の免疫システム司令官であるヘルパー T 細胞に知らせるのです、とこう言われているんですが、このマクロファージからですね、何かこの、その外敵の一部を外に出す、これを抗原と言っているそうですけども、それをですね、ヘルパー T 細胞が受け取って、そしてそこでこの外敵に対してですね、また二つの先ほど言ったキラー T 細胞というのと B 細胞に命令してですね、そこから応援に駆けつけるわけなんですね。非常に複雑なんですが、実はもっと細かいみたいなんですね。ですけれども、こういう一連の流れがですね、体の中でそういう戦いが起こっているんだそうです。病原菌が入ってきたとき、バイ菌が入ってきたときにですね、そのように戦っているんだそうです。このように体の中で激しい戦いが起こると、私たちの体はますます熱が出ます。 そうですね。炎症を起こすってよく言いますね。その時中で何がなされているかというと、今の戦いが繰り広げられているわけです。一つの細菌、ばい菌、そういったものが入ってくると、それをやっつけるために体中がですね、動き始めて、その場所に患部に駆けつけてですね、一つ一つその外敵をやっつけている。そういう時に、もうそこで激しい戦いが繰り広げられていますので、その周りと言いましょうか、その近くの方が腫れ上がってきたり、熱っぽくなったりするらしいんですね。これが体の中で行われているんだそうです。そう、あるいは部分的なものであれば、患部が赤く腫れ上がったりするわけです。体の中の戦いが終わると、敵と味方のたくさんの死骸が白っぽい脳となって出てきます。ある時には痰となって出てきます。つまり、私たちの体の中でその戦いがあって、あとは戦いですから、死骸が出てくるんですね。敵も味方もたくさんのものが死んでしまう。死んだもの、つまり老廃物、こういったものがですね、まとめられて、脳となって、海となって出てきたり、あるいは痰となって出てきたり、ということでですね、処理されているようです。ですから、風邪ひいたら、出ない時もあるんですけども、痰がね、よく絡みますね。それも出しますでしょ。鼻を噛んだりしますけども、それは結局、この、なんて言いましょうか、免疫システムが活発に動いている証拠だということが言えると思います。またですね、面白いのでちょっとついでに話しておきたいと思うんですが、この戦いは終わるわけなんですが、最終的には戦いが終わってですね、終わってもですね、この戦いに目覚めてしまって攻撃体制に入っている T 細胞、さっき言ったキラー T 細胞とか言いましたけど、そういったものはもう攻撃体制に入ってしまって興奮しているわけですね。そういうふうになっている細胞があまりにも多いとですね、止まらないでですね、たった一つの花粉が入ってきても、それを敵だと勘違いして、そこに攻撃を仕掛けていくということがあるそうなんです。過剰に反応するということがあるそうですね。これがいわゆる、花粉症とか、そういった形で症状として現れるものでだということなんですね。そうすると、これがそのまま止まらないと大変ですよね。そうすると体はですね、今度別の指令を送るわけです。今度は抑圧 P 細胞、難しいですね。いろんなことものが出てきますが、今度は抑圧 P 細胞というものが出てきてですね、そのキラー T 細胞とか、そういった T 細胞に向かってですね、もう戦いは終わったよと、休もう、休みましょう、というふうにですね、声をかけるものがあるんだそうです。細胞があるんだそうです。そしてその、抑制されてですね、そしてこの戦いが完全に終わって、元の状態、平静に戻っていくというんですね。そしてそれだけではないんです。本当によくできています。この戦いが終わった後、体の中ではですね、このウイルスはこのような武器を使えばやっつけることができるといってですね、その攻撃方法を記録したメモリー B 細胞というものが作られるそうです。それらを明確に記憶しておくということなんですね。そしてメモリー T 細胞を作っておき、その記憶細胞によって免疫力ができるのであります、というふうに書かれているんですね。これちょっとずっと読んで調べてたんですが、すごいです。一度その戦いをしたらですね、その外敵にどのような戦い方をすれば勝つことができるかということを記憶しているというんですね。そしてこれを我々は免疫力と言ってるわけです。すごいですね。こういう仕組みがあるんです。一度入ってきた細菌、やっつけた細菌をどう退治できるか、我々のコンピューターにですね、ちゃんと記録が残ってる。また同じものが入ってきた時にすぐに活動を開始してですね、やっつけることができる。このような仕組みが体にはあるわけですね。このように神様は私たちを作ってくださった時、敵であるどのような病原菌が入り込んでも、体の中にある抵抗力という軍隊が、このすべての敵を収め、征服することができるように作ってくださったのであります。ここでですね、ちょっと短い動画を見せたいと思います。 この最近と言いましょうか、何か敵がやってきた時にどのように実際にこの体の中でですね、戦っているのかを、本物です。本物を少し、本当短いですけど、見てみたいと思います。これ音はありませんけど、映像だけですね。見てみたいと思います。お願いします。よーく見ててくださいよ。丸いのが、いろんな、リンパの働きですね。免疫の力の。あ、今、消えていったの見えました?最後に。なんか丸っこい物体がですね、この長細い物体に近づいてきて、それに攻撃し始めてたんです。そうすると、最初は何の変化もないんですが、急にですね、なくなります。食べられちゃうんですね。取り込んでしまうと言いましょうか。消化されるんでしょうか。ほら、今なくなりました。3分の2ぐらいなくなりましたね。ああいうふうにしてですね、食べてしまうんだそうです。そうやってですね、最近入ってきた敵をですね、体の中でやっつけています。ありがとうございます。また、パワーポイントで。はい、ありがとうございます。おさらいです。これは難しいね。これは全体をまとめたやつですが、まあ、左側に、自然免疫っていうのが書いてありますね。そこにマクロファージというのが一番上に緑のやつがありまして、その他にも、そのマクロファージは、一番下にあります、あれが細菌、あるいはバイ菌、まあ、ウイルスといったものですけれども、その敵がやってきたときに、マクロファージは、まあ、戦いを挑むわけですね。しかし、マクロファージだけではなくして、下流球とかですね、それから NK 細胞、これ、ナチュラルキラー細胞と言われているものですが、それも同じように、細菌をやっつけるために働いているそうです。まあ、ただ今日はマクロファージだけを取り上げていますけれども、そしてマクロファージが、この敵を発見したら、右側の獲得免疫というところに、ヘルパー T 細胞というのがありますね。ここに連絡するわけです。そうすると彼はその情報を受け取って、今度はキラー T 細胞と、下には B 細胞、この2つの細胞にですね、その敵が来たことを知らせる。そうするとこの2つの細胞をですね、このまた敵にめがけて戦いを挑んでいくと。そして B 細胞は抗体を作ってますので、その抗体をその外敵にですね、当てて、そしてキラー細胞はそれをどんどん食べていくというような形でですね、体の中でそのような仕組みで動いているということなんですね。しかしですね、私たちにそういう機能が備わっているんですけれども、でも私たちは神様が教えたように食べたり、飲んだりしてませんですよね。部分的には従ってるんです。で、自分ができる限りは努めてるんです。ですでも完全ではないんですね。そして、神様が教えてくださったように動かないですね。運動しませんね、なかなか。どうでしょうか。そして神様がおっしゃったようにですね、人を愛する心を抱かないで、そして人を嫌ったり、羨んだり、憎んだりするようなそういった心を持ってですね、生きています。生活しています。またある時には、空気の悪い、そういう環境の中に住んでいます。そうするとですね、T 細胞はですね、息が、呼吸ができなくなってきて、今にも死にそうになってしまう。結局のところ私たちはですね、様々な悪習慣や、周りからの悪影響や、ストレスなどによってですね、何でもない細菌に侵され、病気になっていくのであります。神様は人類をこんなにも弱いものとしてお作りになったのではありません。そこで人はどういうふうにするかというと、体の中に細菌が入ってくると、攻撃を、仕掛けてきたときにですね、外からの助けを求めるっていうんですね。それは何かというと、薬であります。手取り早いですよね。薬を飲んで抑えていこうということを考えます。最初はよく聞いてですね、この病に、風邪、そういったものにですね、勝利したかのように思われますけれども、しかし体の中に入った細菌は、ただ手をこまねいてですね、この薬や注射の餌食になっているのではありません。薬 薬は、薬物ですけれども、細菌は生命体である。この違い、薬物、物質と生命体との違いがありまして、細菌は薬に抵抗するんですね。そうするとやがて薬に、この細菌にですね、抵抗力がついてしまって、それぐらいの薬では、効かない。もう効き目がなくなってしまうという時がやってきます。そうすると今度はさらに強力な薬を使うわけですね。そしてそのようにしていますが、しかしまたしばらくすると抵抗力がついて、細菌はこの薬ではまた効かなくなってしまうという状態が繰り返されるわけです。結局のところ勝ち目のない、勝負、戦いということになってしまうんですね。敵に完全に勝利する唯一の道、これはですね、神の方法、そして神の原則に従ってその指示通りに、生きるということにあるのであります。よく私たちがこの、神様の原則と言いますけれども、一般的には健康の原則と言われるものですね。私たちがこの8つの原則、本当に自然にあるもの、私たちがそれを正しく用いるならば健康を維持できるというんですね。ただ問題は、罪の世界にありながら私とは関係ないところでたくさん罪の跡が見えます。それは何かというと、自然環境の問題であったり、私以外のところでですね、私がどんなにきっちり守ったとしても、その害に侵されてしまう環境に人はもうすでに生きています。ですから必ずしもその8つの原則をきっちり守ったからといって常に健康であるかといったら、そうではないかもしれません。ここはこの部分になってきますと、これは本当に神様の領域でですね、この神様の良しとされるところに従ってことが運ばれると思います。実は、現在この私たちのこの教会においてですね、病と戦っておられる方々が何人かおられるわけです。そういう方々を前にして、話そうとするときにですね、どうだろうか、こういう話はしない方がいいのかなとか思ったりもしましたが、今回あえてですね、またこの原則、健康の原則、神様の原則ということをちょっと皆さんと一緒にですね、考えてみたくなりました。健康な体を維持するためにはですね、健康の原則に従って生活しなければなりませんね。そのことを考えるときにですね、私たちは今一度この自分自身のライフスタイルということをですね、見直していく必要があるかもしれません。おそらく食べ物とかそういうものにはですね、かなり気を配っておられるのではないかと思うんですね。しかしその他の7つの原則はどうでしょうか。8つの原則いろいろありますけれども、正しい食事であり、そして空気、日光、休息、それで睡眠、いろいろありますが、そう、水、8つですからね。そして最終的には神への信頼ということで、8つの原則というのを私たち学んでますね。これをどれだけ私たちが実践しているかというところによってですね、私たちの体は作られていくわけですね。それだけではありません。神様の御心がどこにあるかというのもいろいろありますが、たとえ原則を守っていても病気になる人は出てくるんですね。で、それは私はこう理解します。その人にとって何か重要な事柄を教えるために、神様はこういうことも、病に陥ることも許されているんだろうなと思うんですね。そういう時こそ信仰を働かさなくてはいけないと思います。さて、これ健康の原則の話をしていましたけれども、ここから教訓を引っ張り出したいんですね。霊的な教訓であります。自然の法則はそっくりそのまま、霊的な事柄にの、この事柄に関する法則にですね、置き換えて考えることができると思います。キリストの道にこのようなことが書かれています。私どもの体は、私どもが飲み食いするものから成り立っています。霊界においても自然界と同じであって、私どもの考える事柄が私どもの霊性に力と健康を与えるのであります。このように書かれています。 私たちの体のことであろうと、あるいは霊的な事柄であろうと、原則は変わりません。神の御言葉に従って生きるということであります。ヨハネはこのように、ヨハネによる福音書にこのように書かれています。イエスは彼らに言われた。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。このようにイエス様はおっしゃったんですね。ちょっと証の文から読んでいきたいんですけれども、マニスクリプトですね。キリストは誰もつまずく必要がないように御言葉の意味を明確に説明された。人の子の肉を食べ、またその血を飲むことについて述べられているこの聖句は、霊的観念をもって解釈されるべきである。我々が信仰によってキリストを救い主として捉えるとき、我々は彼の肉を食べ、その血を飲むのである。私たちですね、このイエス様の肉を食べ、そしてその血を飲むという表現をよく聖書ではされているんですが、聖餐式の時にもそうですね。パンを食べ、そしてブドウジュースを飲みますね。あれはこのことですよね。しかしあれは象徴であります。したがってそれはどういう意味かというと、イエス・キリストを救い主として受け止める、受け入れる、これがですね、キリストの肉を食べ、そしてキリストの血を飲むことだとここに言われています。キリストと栄光を共にするすべてのものが持たねばならない彼との密接な関係をお示しになるために、キリストは飲食の象徴を用いられた。我々が食べる食物は体内に吸収され、力と健康を与える。同様に我々が主イエスの御言葉を受け信じるとき、それは我々の霊的生活の一部となり、光と平和、そして希望と喜びをもたらし、食物が体を力づけるように魂を力づけるのである。続けて読んでみましょう。私が命のパン、すなわち永遠の霊的生命の創始者、維持者である。イエス様はですね、私が命のパンであると宣言された時、イエス様ご自身はですね、永遠の命の生命の創始者であると宣言されたわけであります。そしてその創始者であり維持者であられる。創造してそのまま置いてるわけではなくして、創造して後もこの人たちを、人々をですね、守り導いておられるというわけですね。ヨハネの6章35節でキリストはご自身を天のパンに例えておられる。キリストの肉を食し、その血を飲むことは天から使わされた教師として彼を受け入れることである。さっきと同じですね。キリストを信じることは霊的生命において必要不可欠である。先ほど健康の原則において私たちが何を食べているかによって体がどのようになっていくかというふうにですね、変わっていくんだという話をしましたが、霊的な食べ物も同じであります。何を食べるかによってその人の品性が変わってくるんだそうです。ここに書いている通りですね、イエス・キリストを食べる、イエス・キリストを信じること、受け入れること、これは、霊的命においてですね、不可欠だと言われているわけですね。御言葉を知り敬うだけでは十分ではない。我々はそれを理解し熱心に研究し、神の御子の肉を食べ、その血を飲まなければならない。クリスチャンがこれをどの程度行っているかは、その霊的品性の健全さの中に現れる。私たちが本当にこの霊的な意味で何を食べているか、何を学んでいるかというのは、その人のですね、実際の霊的品性の健全さ、どのぐらい本当に成長しているのか、どのぐらい表にですね、神の性質を表しているのかというのを見ればわかるというんですね。我々は日常生活において、我々の兄弟たちと世に対し キリストの柔和と謙遜さを表し、それによってキリストに栄光を期し、御言葉の解き明かしをする生きた証人とならなければならない。今日教科研究においても学びましたけれども、御言葉を学んで理解して、あ、そうだなと信じるだけではいけないっていうんですね。日常生活の中でその学んだことからを発揮していかないといけない。実践しなくてはいけない。つまりここに言われている日常生活において生きた証人とならなければならない。この、色が変わっているところがそのように書かれているところですけれども、それを目指さなくてはいけないんですね。人が命のパンを食べ、救いの水を飲み、神に完全に服従するとき、彼らはキリストのうちに成長する。彼らの品性は知性が何を食べ何を飲んでいるかによって形成される。御言葉を受け入れ従うことによって彼らは神の性質に預かるものとなるのである。こうして彼らのすべての働きは神を表し、人ではなくキリストが高められるのである。今日のテーマに、あなたは何を食べていますかというテーマを持ってきましたけれども、私たちは実に何を食べているんでしょうか。霊的な意味において私たちは何を食しているんでしょうか。それによって決まると言われています。ちょっとエデンの園のことを考えてみましょう。エデンの園にあった命の好みは超自然的な力を持っていた。それを食べると永遠に生きるのであった。その実は死の解毒剤であった。その葉は命と不死を持続させた。そうですね、命の好みは食べてる間は死なないということだったんですよね。しかし人が背いたので死が世界に入ってきた。アダムは善悪を知る木から触れることを禁じられていた実を食べた。彼の違反は我々人類の上に、災いの水門を開いた。アダムがですね、その実を取って食べたために、禁じられてた実を取ってしまって、神様の教えに、従わなかったときに、そのことによってですね、人類に災いが及んできたというわけです。罪が入ってきた後に、天の農夫は、命の木を上なるパラダイスに移動された。しかしその枝は塀を越えて低い世界まで垂れ下がっている。キリストの血によって得られた救いを通して、我々は今もなおその命を与える実を食べることができる。面白いですね。命の好みはですね、食べられなくなっちゃったんですよ。エデンの園にあった時に、そこは封鎖されてですね、天使に守らせて入れないようにされましたから、命の好みのところには行くことができませんでした。そしてその後天に移されたわけですよね。ですからもう人の手には届かないところに行ってます。しかしここにはですね、そこからこの枝はですね、垂れ下がってこの地上まで来ているっていうんですね。そしてこのキリストの血によってイエスキリストを信じ受け入れる者にとってですね、今もなおこの実を取って食べることができるようになってるっていうんですね。キリストについてこう書かれている。彼のうちに命があった。そしてこの命は人の光であった。彼は命の泉である。彼に従うことは魂を喜ばす命を与える力である。キリストは私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないと言われる。イエス様がですね、命の源なんですね。そして命のパンだとも宣言しています。神の言葉は我々にとって命の木である。イエス様がですね、我々にとって命の源、命の木であるという話、先ほどはそういうことでしたが、ここでは今度は神の言葉はですね、我々にとって命の木であると言われています。聖書のすべての部分が必要である。御言葉のすべての部分に学ばなければならない教訓がある。それゆえあなたは聖書研究の仕方を学びなさいと言われています。キリストは我々の命の源泉、 不死の源泉である。彼は命の木である。彼のもとに来る者に彼は霊的命を与えられる。誰でもですね、望む者はイエス様のもとに行って、このイエス・キリストという命の木からですね、取って食べることができるっていうんですね。神の御要求への違反がエデンの園からアダムを追放した。人が手を伸ばしてその実を食べ、罪人が不死のものとなることがないように炎の剣が命の木の周囲に置かれた。そうですね、天使が守って、炎の剣で守っているということをね、聞いてます。神のすべての戒めの服従は命の好みを食べるための条件であった。不服従によりアダムは堕落し、罪によって園の中央にある木の実を、この実を、実が与える、命、あるいは諸国民を癒すその葉を得ることができなくなってしまった。不服従のために。イエス・キリストを通して、服従が人に完全な品性と、その命の好みを得る権利を与える。これちょっと注目してほしいんですが、イエス・キリストを通してです。私たちがですね、従うんだと言ってですね、服従しようとしても、これは難しいですね。人はもう罪、心の中にですね、私たちは罪というものが入ってきています。そのことによってもう完全に守るということができないでいるんですね。イスラエルの民を思い起こしてください。十戒が授けられた時に、すべての者はこれに従いますと心から宣言したんですが、見事に失敗しました。人は一人では、自分では従う力がないんですね。しかし、イエス・キリストを通して、つまりイエス・キリストに助けを求めるときに、神様はその助けの手を伸ばしてくださる。そうすることによって私たちはですね、一つ一つの原則にですね、従っていくことができるようになるというわけですね。そのことによって、再び命の好みをですね、得る権利をいただけるというわけですね。続き読んでみましょう。再び木の実を食べる条件がヨハネのイエス・キリストの証言で明らかに述べられている。ここにですね、下の鍵括弧にごめんなさい、命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために神の戒めを守る者たちは幸いである。これは禁定訳でありますが、口語訳では、その衣を白くするというようなことが書かれていますけれども、禁定訳では神の戒めを守る者たちは幸いであるというふうに書かれています。したがって私たちがもしイエス・キリストの助けを受けて神の戒めを守るときに、この再びこの命の木を得ることができる、実を食べることができるということを聖句は示しているのであります。聖書にこう書かれているということこそが我々の説くべき福音である。この命の木の前に炎の剣は置かれない。エデンの園のこの命の好みの木の実のこの木の命の木の前はですね、この炎の剣で塞がれて、まあ人は届かなかったわけです。それをその木の前に行くことができませんでした。しかし聖書に書かれている事柄、その命の木はですね、炎の剣で、塞がれてはいないっていうんです。誰でも手が届くっていうんです。すべてそれから食べようとするものは食べることができる。この命の木から実を食べることを阻む権力はどこにもない。すべての人は食べて永遠に生きることができると書いてあるんですね。この聖句を見たときに面白いなと思いました。炎の剣によってですね、阻まれていたその命の好みを、罪人が罪のまんま生きないためにそれを阻まれていた、そのことがですね、実はそうではなくて、今現在 天におられるイエス様が私たちにですね、御手を伸ばしてくださって、 その行為を、そのイエス様の思いをですね、私たちが受け止めるときに、そしてそれをありがたくいただくときに、私たちはですね、実は永遠の命、そして命の好みの実をですね、食べてることになるんですね。人は一度は死ぬと言われていますけれども、しかしその後復活して、神の国においてですね、永遠に住むことができる。そして、最終時代においては、死なずに生きて天に昇る人たちもおられる。そして、千年期の後、またこの地上に戻ってきて、永遠に生きながらいることができる。神と共に。体の法則も、霊的な法則も全く同じなんですね。もし私たちが霊的に、そして道徳的に、そういう道徳的な健康をですね、そして霊的な健康をですね、完全に回復したいと思えば、この命の好みを食べなくてはなりません。キリストにより頼み、その御言葉の指示通りに生きていかねばなりません。そしてですね、健康的な食べ物でも、ただ食べてはいけないというんですね。食べたい時に食べ、そして飲みたい時に飲むというのではいけないというんですね。食べるべき時に食べ、そして飲むべき時に飲まなくてはいけない。神との交わりにおいて、そして御言葉の研究もしたい時にするのではなくて、あるいはですね、この自分の気分によってですよ、今日は学ぶけど明日はちょっとな、というそういうことではいけないっていうんですね。ある時は学び、ある時は学ばない、こういうことではいけない。毎日時間を決めて、そしてたとえ気が進まなくても学び続けなければいけないっていうんですね。そのことによって私たちは神様との交わり、これも神様との交わりです。このことによって私たちはですね、神と人とが一つになるという経験を私たちはすることができると思います。死なずに天に移されたという人が聖書の中で二人出てきますね。エノクとエリアでしたね。二人とも生きたまま天に移された人たちだと言われています。そして特にエノクのことに関してはですね、300年間ですか、神と共に歩んだということが記されていますよね。この300年間の間、どういうことをしてきたのか、神様との深い交わりだったと思います。我々はですね、そういう神との交わりの時間、あるいはそういう時というのをですね、なかなか持てないでいますよね。そういう意味において私たちはですね、食べたい時に食べ、飲みたい時に飲むということではなくて、神様との交わりにおいてですね、本当にきっちりとした関係を築くためにも、私たちは日々聖書を学び続けないといけないというんですね。私、これ自分でこのようなことをこう準備しておきながら、いろいろ反省させられました。学びにおいてもそうですし、健康の原則においてもそうです。できてないんですね。そういう意味において私たち、もう今一度私たちの生活スタイルを考えてみなくてはいけないと、そのように思いました。願わくばですね、再びこの命の好みを食べるという経験、これに預かれるようになりたいものだと思います。